神様がイスラエルを決して退けておらず、また見捨てておられない、そのことを先週見てきました。神様はユダヤ人を救いのために用いてこられました。アブラハムの召しからずっと神の民として神の恵みをいただきましたけれども、同時に苦難の中を歩んできました。神様に逆らうことも大変多かったんですけれども、神様は約束の通りにイスラエルから救い主を送り出してくださいました。確かに大勢キリストを拒んでしまいましたけれども、恵みの選びによって信仰を保ち、キリストを信じたユダヤ人たちがいました。そして彼らを通して救いが全世界に広がっていったのです。パウロ自身もまた神様に逆らってきたものですけれども、恵みの選びによって自分が救われ、そして尊い福音を伝える人として用いられていることを感謝しておりました。そして今なお多くのイスラエルの民が死に逆らっていますけれども、そして神様の祝福を受けられないでいますが、このイスラエルの民が不信仰になったことは、彼らが裁かれるためではないことをこの箇所から見てまいりましょう。11章の11節から21節を拝読いたします。ローマ人の手紙11章11節から21節。それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか？決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への使徒ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうち何人かでも救いたいのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられることは視野の中からの命でなくて何でしょうか。麦の発穂が聖なるものであれば、こねた粉もそうなのです。根が聖なるものであれば、枝もそうなのです。枝の中のいくつかが折られ、野生のオリーブであるあなたがその枝の間に接ぎ木され、そのオリーブの根から豊かな養分を共に受けているのなら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。するとあなたは、枝が折られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がることなく、むしろ恐れなさい。もし神が本来の枝を惜しまなかったとすれば、あなた方も惜しまれないでしょう。 天の父様、今朝敬愛する姉妹方と共に御言葉を拝せます恵みを感謝いたします。ともすれば恵みのうちにある時に福音をどうして信じてくれないのかといぶかることがあり、そして行けないのは信じない方々だと考えてしまうことがあるかもしれません。どうか神様を恐れることを教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所が、言っていることは明白です。第一に、ユダヤ人たちがつまずいたのは、それは、救いが、異邦人に、ユダヤ人以外に、イスラエル人以外に、及ぶためだということです。11節に明確に書かれている通りです。彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。彼らが背くことによって救いが異邦人に及びます。そして結果としてイスラエルが妬みを起こします。ローマ書の8章28節に、神がすべてのことを益としてくださると記されていますが、まさに神様は彼らの悪を救いのために用いてくださいました。イスラエルの民がつまずいたのは倒れるためではなく、救いが異邦人に及ぶためだと。そして異邦人が神様に祝されているのを見て、ユダヤ人も砕かれてキリストのもとに行って救われるためだと、聖書ははっきりと神様のご計画を教えています。パロ自身は異邦人の使徒として召されていましたから、その働きを重んじていました。しかし神様はイスラエルの民を退けてはおられないので、当然彼自身も同胞の救いのために労しました。聖書の命令はそれぞれ導きがあったとしても、全ての人が真理であるキリストを信じて救われるためです。人の働きを見ますと、パウロはまずイスラエルの民が街道を作っていたら、そこに行って礼拝をし、そしてキリストを証ししました。多くのイスラエル人は拒みましたけども、神を敬う異邦人たちが救われ、そして広がっていきました。不思議なことですけども、イスラエルの民がどうしてここまで激しくキリストを拒んでしまったのか、それは行いによる救いがどれほど彼らの心に深く刻まれていたからだと思います。この行いによる 義父、まあ、それが砕かれないままイスラエルの民が異邦人に伝道していったらどうなったかなと勝手に想像するんですけども、うん、おそらく恵みによる救いということが、はっきりと伝わらずに、まあ、それまでイスラエルの民が街道に導かれる異邦人たちが神様に受け入れられるためには割礼を施さなくてはいけないと、ユダヤ人にならなければ救いはないと、まあ、そういうことを続けていましたので、そういう形で福音が歪んで伝えられてしまう危険が多かったかと思います。また伝道の場所は街道から出ていくことはあまりなかったのではないかと思います。そして彼らが蔑んでいた偶像を拝む方たち、そういう方たちにはなかなか福音は伝えなかったのではないかと思いますし、また、まあ、イエス様の働きの中でもありましたけども、主税人とか、また罪人と、あるいは遊女と言われる方たちは除外されてしまう危険が大変多かったです。そういうこともあって神様はイスラエルの民が不完全な形で福音を信じて救いを伝えることがないようにされたのではないかと今になって思います。そして随分時間はかかっていますけども、ようやくイスラエルの方たちがキリストに目を開きかねつつある、そういうニュースが飛び込んできます。元ユダヤ教のラビであった方が救われた、のりこ先生見られたんですよね、会われたんですよね。そういうリバイバルが起こりつつあります。このキリストや人の時代からもう2000年も経ちましたけども、紆余曲折がありました。しかし神様の約束は変わっていないんです。パウロはまだ世界宣教が始まったばかりでもう殉教しなくてはいけなかったんですけど、ものすごい勢いで世界に福音が広まっていきました。神様が導かれたことは、アブラハムへの召しから変わっていないんですけども、それが実現していったのです。さて、ローマの異邦人を中心とする教会の方々にパウロは書き送っていますが、彼らが救われる、そのことが実現します、その時のことがどれほど素晴らしいかということを覚えていてくださいと。そして彼らを受け入れてください、彼らを無下に扱わないでほしいとパウロは言いました。 12節をご覧ください。彼らの背きが世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らが皆救われることはどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょう。こうしてユダヤ人も異邦人も共に救われて主にあって一つとなるというのが神様のご計画です。でもなかなかそうならないことが多かったのがそれ以降の歴史です。エペソ人への手紙の2章の14節から16節をお読みいたします。新約聖書386ページです。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。イスラエルの民、神に選ばれた民とそれ以外の異邦人との隔ては大変深かったんです。そして神の前に全ての人が救われることを望んでおられ、そして同じ神の国民ですと聖書ははっきりと語っているのに、なかなかそれが実現しなかったことが歴史の中で確かめられています。神様の御心は全ての人がイエスをキリストである、救い主であると告白して父なる神が褒めたたえられることです。そのためにイエス様は十字架で贖いを成し遂げられました。教会に与えられた宣教の命令は、すべての作られたものに、あらゆる国の人々に福音を伝え弟子とすることでした。神様の国が終わりを迎えて完成していくのは、福音がすべての人に述べ伝えられてからです。もうだいぶ広がってきましたけれども、まだユダヤ人、イスラエルの民が残っているところが大きいですね。パウロは異邦人伝道を第一にしてきましたけども、このことがイスラエルの民が妬みを起こすために力強く前進するようにと彼は信じて異邦人伝道に励んでいきました。異邦人があまり救われなくて、そしてあまり成長しなくて、イスラエルの民がそれほどでもないな、そういうふうに安穏としてられる状況ではなくて、続々と救われて、そして素晴らしく成長し、アンテオキ教会は素晴らしかったですね。キリスト者と呼ばれるようになった素晴らしい教会です。そしてここから世界宣教が広がっていきましたけども、神様、そしてキリストから遠く離れていたイスラエルの民が自分たちのお株を奪われてしまった、自分たちこそ神の民であったんではないかと、しかし神の恵みを受けているのは どう見てもキリストを信じた外国人の方だと認めざるを得ないように、そしてイスラエルの民が私たちは間違ってしまったのかと悔いてキリストを求めるように、力強く日本人教会が成長するようにパウロは先進使えました。こうしてイスラエルの民が目を覚まして、共に救われて喜び合うことが神様のご計画です。最後に覚えたいんですけども、しかし歴史はそうならなかったことを語っています。イスラエルの民は散らされていて、困難の中で共同体を作り、そして力強く生き抜いていきました。特に中世と言われるヨーロッパの時代では、カトリック教会が商売を下げすんでいたところがありまして、特に金融ですね、そんな中でユダヤ人、イスラエル人が金融界、低く見られていたその商売を引き受けていました。そして富を築いていき、力を得ていきました。国もなく、そして人々に蔑まれている中で、自分たちしか神様を信じて自分たちが頑張るしかない、そういう中で一生懸命働いた結果でもあるんですけども、また馬鹿にされていましたから、それに負けないようにと知恵を用いて努力しました。こうして富を築いていくと、ますます憎まれるようになりました。そしてただ蔑まれ憎まれるばかりでなく、不当に扱われることが起こりました。神の民であったにもかかわらず、キリストを拒み続けている、こういう方を神様は喜んでおられないはずだと。だから神様に代わって私たちがこの頑なユダヤ人たちを滅ぼすと、そうすれば私たちの祝福になるという差別の思いが講じてきて、ユダヤ人が迫害のもと、虐殺の的とされることがありました。これは聖書の教えにかなっていませんね。たとえ拒まれても、まだ福音を信じていない方たちに愛を持ってキリストの救いを伝えることが神様の御心でした。そして救われたユダヤ人たちを受け入れて、共に死の体に築き上げられることが神様のご計画なんですけども、そうしないで逆にクリスチャンたちがユダヤ人を迫害したり、また拒んだりということをしてしまいました。自業自得と言われるかもしれませんけども、かつてユダヤ人たちが異邦人を蔑んで迫害したのと逆の立場が逆転されたんです。 こうしてキリストがせっかく民族の壁を砕かれたのに、民族の壁ができてしまいました。そんな中で、ようやくといいますか、手を携えて共に教会につながることが始まってきたんではないかと、最近の動きを見て思います。教会の歴史でイスラエルの民もそうだったんですけども、聖書が明確に教えているのにそれを曲解して違うことを教え、また実行するということがイスラエルの歴史だけでなく教会の歴史でも起こってきました。迫害に耐えていた時代はまだ信仰が純粋に保たれていましたけれども、いざ権力者の側に変わると、いざ優位に立つと信仰が堕落する危険があったのです。私たちは祝福の中に、平和の中に置かれているときに、そういう高ぶりに陥らないように気をつけましょう。16節から21節のところを見ましょう。パウロを通して、異邦人たちも今背いているからといってユダヤ人を蔑んではならないと教えています。例えとしてブドウの木に新しい野生種のたくましい枝がつがれる、普通の栽培だと逆なんですけども、大抵の場合たくましい野生種の幹に比較的ひ弱なでも美味しい実をならせる枝をつぐのが普通なんですけども、私たちの聞いているところではそうなんですけども、それは置いといて、パウロの例えでは良い幹に悪い枝が生えてしまった、それを切り取って、そして別の野生種の枝を継いで、この良い幹から養分を受けて良い実を実らせるように野生種の枝がなったと。しかしやがてもともとつながっていた枝が元通りに継がれたら、それはもっと良い実を結ぶはずだと。もともと同じ木だったんですからもっとよく根付くはずだと。つないでいただいた野生種の枝が、19節にありますように、そうですね、18節あたりですね、あなたはその枝に対して誇ってはいけないと。枝が根を支えているのではなくて根が、枝を支えているからです。そして私が接ぎ木されるために枝が折られた、そうではなくて、イスラエルの民が拒んだから継がれることになったんだと。そう受け止めなさいとパウロは伝えます。20節をお読みいたします。その通りです。彼らは不信仰によって終わられたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がることなく、むしろ恐れなさい。もし神が本来の枝を惜しまなかったとすれば、あなた方も惜しまれないでしょう。イスラエルの民も不信仰を悔い改めて死に立ち返れば、 つながります。同様に今つながっていても不信仰になったらキリストのもとにとどまらなくなって捨てられる経験をします。神様は慈しみ深いお方であると同時に厳しいお方です。私たちは救いを幸いにもいただきまして、また恵みのうちに教会につながって歩ませていただいています。しかしこれは私たちが優れたからではありません。神様が憐れんでくださった、恵んでくださったからです。そのことを忘れないようにいたしましょう。そして私が先に祝福をいただいたのはこの救いの恵みが周囲に広がるためであるということを忘れないようにいたしましょう。キリストはすべての人のために十字架で贖いを成し遂げられました。神様はすべての人が救われて真理を得ることを願っていらっしゃいます。この神様の御心を忘れないで、新たな方の救いを、また帰って来られる方のリバイバルを期待し、そしてもし来られたら喜んで迎え、共に励むものとなっていきましょう。本当に不思議で、先のものが後になり、後のものが先になるということがよくあります。歴史を見ていましたけども、聖書はもう本当にはっきり書いてあるはずなのに、どうしてこんな風になってしまうんだろうかということが実際に起こります。私たちは聖書にしっかりと留まっていましょうね。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。神に遠いものでありましたけども、近づけてくださった恵みを感謝いたします。どうか恵みにおごることなく、謙遜に主の前に歩み、また新たに救われるべき方のために期待して労し、また共に喜ぶことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。